はい、皆さんこんばんは。今ケビフのスタッフ何かはですね、モンゴルに派遣されています。で、向こうで2日目を迎えてですね、向こうでも同じ神様を礼拝して一緒に活動していると思いますけれども、今日、こうしてまた水曜日、夜に集められてですね、ここで神様一緒に賛美して礼拝できることを嬉しく思います。今日も、日本語で僕はメッセージさせてもらいますけれども、通訳の必要な方は今無線で聞いてもらっているということで、今日のテーマはですね、人間関係の許しの効果というテーマでお話一緒に学びたいと思いますけれども、今はですね、煩悩季節ということで、日本ではですね、祖先の霊が帰ってくるとか、その霊に関してですね、非常に、ある意味気をつけなければいけない時期ということであると思いますけども、日曜日の朝にはですね、祈りによる霊の戦いということで、学びました。で、サタンはですね、恐れによって人間をコントロールしようとします。で、先週ですね、悪霊の追い出しというそういう必要があってですね、言ってきたわけなんですけども、最初聞いたときはこれは祈りが必要だと思いました。で、P4K でもまた当日ですね、 GL のメンバーがオンタイムでこう祈ってくれていまして、それを感じながら自分も祈りながらその現場に臨んだわけなんですけども、その時にその依頼者も私も本当に祈りの力というのはもうすごいなと、今まで恐れるというか脅かされていたその霊の力というか、その闇の力というのがその日はもう完全になくなっていたと。ですので、僕はその場に行ってこうゴーストバスターって言うんじゃなくてですね、もうすでにもういないよってそういう状態だったんですね。で、そこでですね、イエス・キリストの名前によって祈るというのはどういうことなんだろうかということを考えまして、で、昔日曜学校の生徒がですね、最後にこう祈りの最後にこの小さな祈りをイエス様の名前によって祈りますっていうのを聞いたことあるんですけども、非常に可愛らしい祈りだと思うんですね。この小さな祈り、小さな子が小さな祈り、祈りには小さいも大きいもないわけなんですけども、大人の祈りも子供の祈りもないんです。イエス様の名前で祈るときに、本当に神様与えられたその一人子のイエス・キリストの権威によって祈るわけですので、ちっちゃな子でもですね、このちっちゃな祈りを、悪魔は聞いてるんですね。あ、ちっちゃな祈りやな、子供やなと思って聞いてるんですね。イエス・キリストの名前によって祈りますって言ったらですね、ガーンとこのような、悪魔にとってはこの状態なんですね。もう、ダメなんです。サタンにとっては。たとえちっちゃな子供の祈りでも、イエス・キリストの名前によって祈るときにはもう完全に滅ぼされる運命なんですね、サタンの祈りは。祈りじゃない、サタンにとっては。ですから私たちはイエス・キリストの名前によって祈るときに過小評価していないかなと。どんなことでもイエス・キリストの名前によって祈るときには、闇の力にとってはもうすでに勝利しているわけですから、もう悪魔の反撃は無駄なんですね。そのことを覚えておきたいと思います。次に、じゃあ次にサタンはですね、その私たちの今度は傷、許せない心、気持ちを巧みに支配しようとします。そして人間関係を潰そうとします。デビルというのは人間、また神様とのこの関係を潰すというそういう意味だったんですね。で、私たちはもともと神様と一緒に、自由に生きるという、神様もそのことを望んでいらっしゃったわけなんですけども、私たちがこう神様を喜ぶことができなければ神様の御心でもないと。そして神様から 救いをいただいた者として自由を生きるというそういう権利必要があるわけですね。そしてその自由を用いて今現在傷んでいるというそういう人の痛みを聞いたり癒しを流したりですね、人間関係を復活させていくための助けをしていくという働きをするべき人々なわけなんですけども、まず自分が満たされて癒されて自分の傷がもう回復されている状態でなければ自分がいっぱいいっぱいであったら人のケアをすることはできないと。その傷をどうしたらいいでしょうかと。その傷を癒される必要があるんですね。癒される必要があるんですけども、ある意味自分で癒す必要があると。自分の努力で必要治すんですかっていうかも分かりませんけども、私たちの体ですね、普通であれば健康な状態であれば、たとえこけてですね膝小僧をすりむいても、ある時にはかさぶたができてまた治っていくということを見ることはできますね。同じように心の傷というのも成長していくと、ある一定の時が来るとですね、かさぶたができて治っていくと、そしてより強くなっていくという、そういう治癒力というかね、癒される力が神様によって与えられているわけなんですね。で、うち の台所にですね、生ゴミ処理機デスポーザーというのがあるんですね。最近マンションの中によくついていると思うんですけども、こういうものがありますと。これは本当にあれば便利と思います。おすすめしたいんですけども、宣伝じゃないんですけども、これがないときにはですね、生ゴミが出るたんびに、外に出してとかですね、次の生ゴミの日いつやろうかって考えないとダメなんですね。で、特にこんな暑い夏の日なんか、もうちょっとすると匂ってくると、ぬめりもつくって、もう嫌って感じですね。でもこれがあるとですね、もう生ゴミが発生すると同時にぐるぐる回すと砕かれてジュースのようになって流すことができるという、まあ優れものですね。で、これがですね、実際に私たちの栄養となるべき食材をですね、調理して余ったものとかですね、残ったものをじゃあどうするかっていう時に流すと、まあそういうものがあるんですけれども、私たちのその人格とか感情も、生活していくとですね、人と関わっていくとある意味傷がいくんですね。傷がいくとそれは生ゴミが溜まっていくような状態で、それを処理していく必要があるので、私生きていくと、まあ、例えば新しい車とか、まあ、時計、カバン、靴、みんな最初は綺麗ですね、ピカピカしてますので、できるだけ大事にしたいとって思ってるんですが、どうしても気がついたら一本傷がいってしまったとか、ね、ちょっとずつ傷がいって気がついたら傷だらけになってしまったと。本当は避けたいけども、それはもうどうしようもないんです。それと同じように私たちの体、心も傷がちょっとずつついていくんですね。人と自分とは違うので、自分の物差しで測ったのと人の測りで測って違うかったってちょっとこう傷がつくとかですね。で、一個ずつそれを覚えていたらもうどうしようもないんですけども、その時にじゃあもうほっといたらどうなるかというと、傷だらけの人生になってしまうんです。ですから傷がつきました、畜生、そういう思いが湧きました、生ゴミが増えていくんですね。それを溜めておくんじゃなくて、蓋をしておくんじゃなくて、その度に処理していく必要があるんですね。変わりますね、飛行機のまんま。OK。でもですね、同じように傷を受けました、ゴミが溜まっていきました、その時にどのような態度をしていくか、それはまず受けた時にですね、自分の問題じゃないやと、人が悪い、人のせいにする、隣の人に怒りをぶつけると、また別に逆にですね、今度はその傷を受けた時に、これは自分が悪いんやと、そのまま受け取ってしまうということもあります。なぜか、その時に人に反応すると 嫌われるかもわからないと。そういうのでだんだんと溜め込んでいくと、自分の生ゴミ処理機だけでは処理できなくなってしまって、だんだんと溢れてくると、家中に溢れてくると、そして家にいるのが嫌になってくる。そして最終的にはそのゴミを発生する原因を作った人を憎みながら生きていくということになってしまう。ですので、こうもらうべきでない感情というものは受け取らないということが必要なんですけども、それをどうするべきかというと、勇気が必要なんですと。自分の心の中にデスポーザーをつけて、それを使う勇気がいるわけですね。傷を感じて怒りを覚えたときに、それを他人に投げ返さないで、また隠さないで、それを解決する方法を学ぶ、それを処理していくという方法を学んでいくということは必要ですと。そして自分の心、ここの家は住みやすいものとなっていくんですということですね。では傷のその癒し方はどうなんでしょうかと。まず一番目に、傷を認めること。私たち傷を受けた時にですね、特に男性はあの一言に傷つきましたっていうのが、まあ、あると思うんですけども、あんまり認めたくないというか、プライドもあるかもしれませんけども、なんとなく傷ついたというのがですね、軟弱な気がすると。なぜそう思うのか、ある人はすぐに傷ついたっていうと、あの一言で傷ついた、しょっちゅう傷ついてるねって、あまりこう自分はそんなにもう巻き込まれたくないとか、自分はそうじゃなりたくないと思うかも分かりませんけど、でも実際は傷がついたわけですから、それを認めることがまず必要なんです。で、怒っていると、悲しいという感情を持っているならば、それは傷を受けた証拠なんですということですね。で、その時に瞬間的に反応してしまうのではなくて、それを早く解決しようというのではなくて、じゃああなたのせいだ、私のせいだとすぐに結論つけるんじゃなくて、ここがキーポイントなんですね。今傷受けました、でもその今とどまらされる時間というか、それを時間を置いて、ちょっと置いて、そして少しずつその傷に対しての忍耐力というか対応力というか、それが増していくということを神様に求める。で、コリントでパウロはこう愛に関して説明しますね。愛とは耐え忍ぶことですと。愛を実践するためには忍耐が必要なんですって教えてますけども、特に日本人はこの耐えるという、そういう意味では得意なことかも分かりません。で、心の中に入れて、で我慢する、怒るとか悲しむとか、そういう感情を抑えておくということができるかも分かりませんけども、それ自体はすごい素晴らしいことなんですけども、最後まで耐えてしまうとどうなんだろうかと、ここでパウロはそのことを言っているのかなというと、そうじゃなくて、最後まで耐え忍びました、素晴らしいことなんですけども、そのまま終わりましたじゃなくて、それは愛の結論ではないわけなんですね。相手が犯した罪を忍耐し続けるだけでは健康な関係は築くことはできないと。それでは反撃に移るべきなのか、そうじゃないんですね。次、2番目のところですね。許すことを決心する。で、次の段階ではですね、それを受けた傷、怒りそのものを解毒してもらう必要があると、毒を抜いてもらう必要があるということですね。で、許すことを決心しないとその毒は取り除かれないと。で、相手が間違っていたとしたら、その間違いというのを認めてもらって、そしてその人を許す。で、自分が間違っていたとしたら、自分の間違いを認めて自分を許すということが必要ですと。それがこの毒を抜くという働きになっていくということですね。で、人と人との関係を築く、その一人一人を許していくということを みんなしているように必要なんですと。でルカの17章の4節、仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさいと。これは弟子がイエス様に、私たちは何度許すべきでしょうかって尋ねた時のイエス様の答えだったんですね。1日に7度、別の場所では7度は70倍、じゃあ7日490回までかっていうことになってくる。そうじゃなくて、7という数字は完全数ですから、もう無限にですね、もう許し続けなさいということですね。これが神様の御心なんですと。で例えば、ある人がきれいなそのバラをですね、自分の庭に育てましたと。で朝ごとに窓を開けて香りも楽しんで、その美しさも楽しんでいました。でこのきれいな状態、ある日窓を開けると誰かが庭にゴミを投げてバラも踏みつけられていました。それを見た瞬間に、その人の心は犯人に復讐したいという気持ちに出てくると思います。犯人が分かるまでは犯人探しの気持ちでいっぱいになるかも分かりません。そこで神様はこう尋ねるんですね。怒りを解決しないと人生怒りで過ごしてしまうんですねと。天国に行った時に神様はこう尋ねますと、あなたの人生はどうでしたかと。ゴミの犯人は誰か、私は知っていますよと。じゃあ神様が何とかしてくれたらよかったのにって言うかも分かります。じゃあ神様は庭を潰した人には責任を取らせましょうと。神様は公平な方なんでそう言うかも分かりませんけど、でも同時にこう言われる、あの時以来あなたは人生を通じ何をやったのかなと。犯人探し、あなたに与えた時間を無駄にしてしまいましたねと。残りの時間を管理できなかったのは、その部分はあなたの責任になりますよと。で怒りを解決せずに相手を許さないでいたらならば、人生のすべてを失ってしまいますと。で許すのは相手のためだけではなくて自分のためなんですと。そのことによって自由を回復することができるんですと。そして自分の人生の主役になるのは自分なんですね。ですから何か被害を被ってしまった、やられてしまったって、そのことばかり考えていると他のことは何もできなくなってしまうと。朝起きても職場に行ってもそのことが頭から離れないと。犯人のことをいつも考えて憎み続けてしまうと。そうなると犯人と同じような人格になっていってしまう、似ていってしまうんですと。ですから自分の人生を回復するためにはそれを手放して許すことなんですと。相手に復讐する権利を放棄するという、これが許すことなんですねと。で許すことは感情ではない。なんかそんな気持ちになってきたからもう許します、許せそうな感じって、そういうのじゃなくて決定なんですね、決心することなんですね。これ以上相手に弁償せえと、そういうことを迫るんじゃなくて、責めることをやめることなんですと。である意味これは非常に難しいことかも分かりません。で実際に自分にはもう本当に痛い、傷ついたという、そういうところがあるわけなんで、これをじゃあどうしようかと、処理必要がありますと。それをどうするべきか、それはバラの庭の修復作業を犯人にさせるということをもうやめて、自分で元に戻すという決心をしていくということですね。そしてそのような溜まってしまった生ゴミは外に出すこと、さまびに外に出すことですね。で許すことというのは選択することですね。困難かも分かりませんけども、価値ある選択なんですと。神様は私たちの罪を最初に許してくださいました。 で、この許されたというこの事実、そのことをまず覚えてですね、そのことに感謝する。その時に神様が最初に私を許してくださったというそのことによって内側から力が出てくると。感謝の力が出てくると。で、この許しの法則、一つのまとめとして、まず自分の心を覗いてみてくださいと。で、誰かによって傷つけられたことがあるかもしれません。で、その部分を今思い出してみてですね、ひょっとしたら復讐したいという気持ちが残っているかもしれません。潜在意識の中になんとなくそんな思いがあるかもわかりません。自分では許している、手放していると思っていても、ある時、ひょんな拍子に、あの時あんなされたなって、そんなもし気持ちがあるならば、そのことを今思い出し、神様に思い出させてもらって、そして、その部分が許しを必要としている部分ですということを認めていきますね。そしてそのことは自分のせいか相手のせいかそれは関係なく傷を受けましたということを認めます。そしてその傷を見つめてですね、その傷を神様の前に持っていきましょう。で、その自分の感情を隠さずにありのまま神様の前に、神様、私は本当に今怒っています、すごく痛いです、腹立ってます、で正直に神様に訴えましょう。で、神様に毒を吐くんですね。そして神様は聞いてくれたと思った時から許すことに方向を変えていくんですね。で、感情と痛みというのは神様に持っていったので、だんだんとかさぶたができて、だんだんと癒されていくという方向に変わっていきます。そして相手を許すということは自分の傷を自分で抱きしめることになります。もう神様に毒を吐きましたから、もう許すことを決めましたから、これは人に言われてやったわじゃないですね、自分で決めたわけなんですね。ですから自分で決めて、もうそっちに向かって歩み始めたので、そして神様にもう完全に毒吐きましたから、もう苦いものは残っていませんと。その次の瞬間からですね、次は相手がもしいるのであれば、お互い理解をするためにタイミングを図ってですね、相手にそれを必要であれば伝えるという、そのことが残っています。もう毒はないので、苦いものはないので、興奮してしまうことはまずないであろうと。まだ残っていたら感情的にはものがあるので興奮してしまうかもわかりません。その瞬間、相手の方もじゃあ言わせてもらうけどなっていう、そういう流れになってしまうかもわかりません。でも、もう神様が私を愛してくださっているという、その気持ちの方が大きいですから、伝える時にも神様の平安のうちに伝えることができる。あの時すごく私は悲しかったですと、私は傷つきました、痛かったです、で傷つけたあなたを私は許したいんですと、そのことが相手にも伝わると、それが許しの法則であると思います。で、イエス様自身もマタイの5章23節で言われました。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから来てその供え物を捧げなさい。神様に礼拝して、祈りを捧げようとしているときに、何か自分がですね、まあ、兄弟にって書いてますけども、誰かに何か傷つけてしまったことを、ないかな、あのことがあったと思い出したならばですね、神様に備え物をする前にですね、和解をしましょうと、そのことを優先しなさいってイエス様は言われてますね。 逆に許せない気持ちがあったまま神様を礼拝することはできないということなんですね。和解することを優先しなさいと神様は言っています。ここまで学んできたことは、まあ、自分自身、ね、傷ついたこと、傷ついている自分自身をどのように、していくべきかということを学びましたけども、その逆も実際あるわけですね。誰かを傷つけてしまっている自分というのもあるかもわかります。その時神様に心を探ってもらって、やっちまったということもあるんですね、たまにね。その時に神様は和解しましょうと、さっき和解して、そして祈りを捧げなさいと。で、礼拝にこう出席しておれば、なんか霊的なというようなことを思ってしまうかも分かりませんけども、イエス様は和解を優先することは神様を喜ばせることなんですってここで説明しています。そして優先させるだけではなくて、和解することを勧められているということですね。ですから自分自身が何か傷を受けてしまった、まあ、逆に与えてしまった、いろんなケースがあると思いますけども、特に受けてしまった場合はそれを早く手放しましょうと。我慢して蓋をして、そしてだんだん発酵して爆発する、そういうことじゃなくて、少しずつ受け出すときに、出していきましょうと、処理していきましょうと。そして神様の前に、また人との前に、正しい関係を保つことができるように、祈っていきたいと思います。それでは祈ります。天皇さん、私は時として日常の生活の中でも知らぬ間に心に傷を受けたり、またイラついたり、許せない心を持ったままの状態に陥ることがありますけれども、心に生ゴミを閉じ込めているような状態から解放されますように。で、あなたの前に出て行って、その傷、そこから本当に、苦い思い、毒を抜いてもらうことができるように、そして和解して神様と人との良い関係が保たれますように、あなたの前にいつも出ていくことができますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。